今日の聖書箇所をお読みいたします。今日の聖書箇所はマルコの4章30節から32節、新約聖書のマルコの福音書4章30節から32節です。教会の受付でお渡ししています。こちらの口語訳では後ろの方の57ページ、後ろの方の57ページになります。マルコによる福音書、4章30節からお読みいたします。また言われた、神の国を何に比べようか。また、どんな例えで言い表そうか。それは一粒のからし種のようなものである。地にまかれるときには地上のどんな種よりも小さいが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が宿るほどになる。以上の聖書箇所で、西堀牧師に大きく育つ小さな種というタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
今回は本当に中流キャンプで小さな種が大きな実つけたというテーマでお話をさせていただいて、このプログラムを持たせていただいて本当に幸いな時を持たせていただきました。この自然界の中に神様の御業がどれほどなされていくのか、この自然界の中で神様はどれほどご自身を表していらっしゃるのかということも思わされます。聖書の中にも小さな種が大きな実を結ぶ、その中に神様のこのなさること、それが象徴的に現れているんだという言葉が聖書の中に何箇所も何箇所も出てきますね。今日の今読んでいただいた箇所もそうであります。神の国は一粒のからし種のような存在だ。それはほんの小さな小さな小さなものだけれども、それが地にまかれて育っていくときに本当に大きな大きなこの草になるんだ、木になるんだということをイエス様はおっしゃったのであります。神の国はこういうもんだ。神の国って言葉が聖書の中に出てくると、それはですね、ほとんどの場合、神の愛の支配と言い換えて大丈夫です。神様の愛が溢れるところ、神様の愛が溢れるところは、最初はちっちゃいかもしれない。最初はほんの小さな小さな小さなところで起こるかもしれない。でも、それが大きく大きく広がって、大きな大きな実を結ぶようになるんだということをイエス様はおっしゃったのであります。神様の愛の支配は、神様の愛があふれるところは小さなところから始まるけれども大きな影響力を持つ。それは一番最初はイエス様の十字架から始まって、イエス様の十字架で神様の愛がそこに表されて、でも一人一人の心をそのイエス様の十字架の愛が支配して、それによってこの世界は変えられていくんだ。もう一箇所聖書を読みたいと思うのでありますが、第一ヨハネのヨハネ第一の手紙の3章16節であります。スクリーンに出していただきますので、出していただきたいと思いますが、ヨハネ第一の手紙の3章の16節、聖書の後ろの方にヨハネの手紙というのがありますが、その第一の手紙の3章16節であります。先ほど実は歌った歌ですね、輝いて生きるって輝いて生きるって歌った歌の前半でありますけれども、こういうふうにそれと同じ言葉でありますが、こういうふうにそこには書かれています。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。イエス様の十字架の中に神様の愛が表されたんだ。でもそれで終わりではないんですね。続きがあるんです。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。 イエス様の中に、イエス様の十字架の中に神様の愛が本当に豊かに豊かに表されている。だから私たちも今度は出て行って、私たちが周りの人々のために生きていくんだよ、自分のためだけに生きるんじゃない、周りの人々のために生きていくんだと、そのような生き方へと神様は私たちを招いてくださっている。それ、そして私たちがそのように生きていくことが、神様の愛の支配がどんどんどんどんどんどんどんどん広がっていく、そういうこの歴史の中に私たちは生かされていくんだということを今日はお話したいと思っています。二つのポイントでお話をさせてください。第一のポイントは、イエス様の十字架で表された神の愛による支配ということであります。イエス様は、こうもおっしゃいました。先ほどじゃないですね。これはまだ今日読んでない言葉でしょうか。ヨハネの12章の24節、こういう言葉があります。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。これはヨハネの福音書の12章の24節でイエス様がおっしゃった言葉です。皆さん、種をまきます。種をまいて、私たちはね、早く芽が出ないかな、早く芽が出ないかなと思うわけでありますけれども、本当に私たちついほじくってですね、芽が出てるかな、出てないかなって見たりすることを、私なんか よくあるんですけどね、気になってしょうがないんですけれども、その種がずーっと種の形のままだったら、それはそれで終わりなんです。もしもそれがただ水を吸うだけで、そこに芽を出していかなければ、それはただ一粒の麦のままなんです。あえてその種が殻を破って、種が死んで、本当に死んでしまうわけじゃないんですけれども、その自分の形にこだわらないで、自分の姿にこだわらないで、自分の殻を破っていくときに、自分を投げ出していくときに、自分を明け渡していくときに、そこから芽が出て実を結んでいくんだ。これはですね、イエス様がご自分のことを指して言われた言葉です。私がもしも私の命にこだわって、私の形にこだわって、私のこのことにこだわって生きているならば、それはそれで終わりだけれども、私は自分を与えることによって豊かな豊かな実を結ぶようになるんだって、イエス様はご自分のことをおっしゃったんです。実はですね、その前後関係を見てみると、それはギリシャの当時の社会の中では一番の世界の中心、まあ今ね、私たちのこの世界で見るならばニューヨークに当たるかもしれませんが、本当に世界の中心のようなところから人がやってきて、イエス様に会いたいんです。もう本当に、イスラエルの片田舎ガリラヤで活動していたイエス様のところに、イエス様と話がしたいんですって、世界の中心であったギリシャから人がやってきて言いました。弟子たちは大喜びです。イエス様、今からあなたの時代ですよ、すごいですね、いや、お客さん来ましたよ、ギリシャからです、イエス様あなたに会いたいって言うんですよ、すごいですね。イエス様に話をしたんです。そしたらイエス様はこの話をしたんです。もしも私が一粒の麦として地に落ちて死ななければ、それは一粒のままだけれど、自分を与えてそこに死ぬなら豊かな実を結ぶようになる。イエスはそれから一週間のうちに十字架につけられました。でもその十字架は私たちの罪を全部背負って、先ほども賛美しました、私たちの罪を背負って十字架につけられて死なれました。神様が私たちの罪を全部イエス様の上に置いて、イエス様が私たちが受けるべきこの罰を受けてくださったがゆえに、私たちは許された。その中に神様の愛が表されている。先ほども子供たちに話しましたが、イエス様は十字架の上で祈りました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないんです。十字架の上でもイエス様の思いは、人々が
許されることでした。罪を犯した人々が許されることがイエス様の願いでありました。本当に私たちを愛して愛して愛して十字架の上にご自身を与えられたのであります。イエス様の中には神様の愛がいっぱい詰まっていました。イエス様の心は神様の愛に満たされていました。ここに神の国がイエス様の中に存在してたんです。だからイエス様は十字架の上で死んでくださったんです。神様の愛を表すために。私たちが神様の愛を知りたいと思ったらどこへ行けばいいでしょうか。神様がどんなに私のことを愛しているかって知りたければどこへ行けばいいでしょうか。十字架を見ればいいんです。十字架の上でイエス様が私たちの代わりに死んでくださった。教会にはいつも十字架があります。皆さんの周りを見てもあの天殿のところにもこの椅子のところにも十字架がついています。なんででしょうか。神様が私たちをこんなに愛してくださったんだ、こんなにも私たちのことを大切に思ってくださったんだ、こんなにも熱い思いを持って私たちを見ていてくださるんだ、その証として教会にはたくさん十字架が飾られているのであります。イエス様の十字架の中に神様の愛が溢れているのであります。そして2番目のポイントでお話をさせていただきたいのは、それだけではなくて、それが伝わっていって、私たちもその愛を知って、私たちも愛を伝えるものになっていくということであります。神様の愛を知り、愛に満たされた者たちによって、神様の愛の支配は広がっていくのであります。皆さん、歴史がその証拠、それを証明しています。教会は本当に最初の時代、迫害に次ぐ迫害でありました。ローマ帝国の中で本当に危険な思想として、危険な人々として扱われました。皇帝とイエス様どっちが大切か？イエス様だ。そういう人々はローマ帝国にとって危険でありました。イエス様が主だ。皇帝ではない。そういうクリスチャンの人々は本当にローマ帝国にとって危険でありました。ですからローマ帝国は何とかしてキリスト教を潰そうとしました。教会を潰そうとしました。一生懸命でした。迫害しました。ライオンに人を食わせたりしました。張り付けにされました。たくさんの人々が張り付けにされました。たくさんの人々が火あぶりになりました。皆さん、私たち想像できないですよね。自由な時代で、自由な社会の中に生きている私たちには、もう教会行くの自由。ああ、もう本当に教会楽しいから行く。でも、今から、何千年前、千何百年前の最初の教会の人々は、迫害に次ぐ迫害の中に生きていました。まあ今でも世界を見渡すならば、迫害を受けている人々はたくさんいますね。でも、その中で、ローマ帝国の中で、本当に迫害の中でも愛を表していった人々によって、一人また一人と仲間が増えていきました。迫害されても信仰を守っていた人たちの姿で人々の心が震い動かされていきました。わずかじゃないかもしれません。300年の間にローマ帝国はひっくり返ってしまいました。お金の力ではありません。軍事的な力ではありません。神様の愛の力によって、神様の愛によって作り変えられた人々がまたその愛を表していく、その力によって世界は作り変えられていきました。何週間か前にちょっとお話した話ではあるんですが、ワシントンに行った時にホロコーストミュージアムに行きました。本当に悲しい歴史であります。本当にこのホロコーストに関しては、教会もそのせいに協力した教会がたくさんあったことは本当に悔い改めなきゃいけないことだろうと思いますけれども、でも、クリスチャンの人々の中で、ユダヤ人を守るために命を懸けた人々もたくさんいました。クリスチャンの人々の中で教会を挙げて、ユダヤ人を守ろうとした人々もたくさんいました。何人かの人々が生き残って、その時のことを証しをしました。その中で、
一人の有名な人はコリ・テンブンって人ですよね。コリはお父さんとお姉さんと三人でこのユダヤ人を時計屋さんをしてたんですが、二階の屋根裏にかくまっていました。隠し部屋を作ってユダヤ人をかくまっていました。でもそれが秘密警察にバレて、まあ、彼女はあのオランダの人でありますが、オランダがナチスの手に落ちて、秘密警察が彼らのところに入ってきて、ユダヤ人をかくまっている罪で、コーリーとお父さんとお姉さんは強制収容所に入れられました。男性であったお父さんはすぐに違うところに送られました。そしてお父さんはそこで命をなくしました。そしてお姉さんとコーリーは二人で同じ収容所に送られました。なんとか二人離れないように頑張りました。身を寄せ合って、そして彼女たちは小さな小さな小さな聖書をそのこの首から下げた袋に入れて隠し持っていた。これがバレたらもう取り上げられてしまうから、なんとかバレないように彼女はその聖書を肌身離さず持っていました。時々身体検査があって真っ裸にさせられる。その時にも、なんとかそれを隠し通せたそうであります。そして、彼女がお姉さんと二人で、どこの収容所に行っても、その兵隊たちの目を盗んで、彼らはそこで小さな小さな神の国を始めました。聖書を開いて二人で読み始めました。祈り始めました。賛美歌を小さな声で歌い始めました。その時に本当に皆さん、私たちは苦しい時にお互い支え合うのが当たり前だと思っているかもしれない。でも実際に極限状況の中で罵り合いがあり、本当にけなし合いがあり、泥棒って、そうやって泥棒って言い合ったり、お前が盗んだんだろう、持ってるものを盗まれたり、そういうことがあるような、そういう状況の中で、神の国が少しずつ少しずつ広がっていったと言います。神の国が広がっていって、賛美の歌声がだんだんだんだんその 輪が広がっていったそうであります。本当にいたわり合いの心が生まれていった。互いに励まし合い、祈り合っていく場が広がっていったそうであります。どこの収容所に行っても、その管理の目を盗んで、神の国が、小さな小さな神の国が、少しずつ少しずつ広がっていきました。お姉さんは、悲しいことに、収容所の中で体を壊して亡くなってしまいました。けれども、コーリーは、何かの手違いだったのかもしれませんけれども、釈放されて、戦争が終わった後、また新しい神の国を広げるために、それは、ドイツの人々を許すという、許しの福音を語る、許しの福音を、神様が私たちを許してくださったんだから、私たちも互いに許し合いましょうという、そのメッセージを携えてヨーロッパを歩き回る、証人として神の国を広げていきました。ちょうど同じ頃、日本でも一人の人がイエス様を信じました。それは、教会にいらっしゃった方、いらっしゃってる方は聞いたことがあると思いますが、あの真珠湾攻撃の時に指揮を務めていた藤田光雄という人でありました。彼は真珠湾に爆弾を落とした、その一番中心になった一人であります。彼は戦争が終わった後、部下たちが捕虜になっていたアメリカから帰っていく、来る中で、本当に、この、自分たちの部下がひどい目に遭ってないかと心配だったそうでありますね。自分たちの部下がアメリカから収容所から帰ってくる、この、 捕虜収容所から帰ってくるのを迎えながら、どうだった、大変だっただろう、ひどい目にあっただろう、話をしたそうであります。でも帰ってきたあるグループの中に、とんでもない、本当に私たちはよくしてもらったんですという兵隊たちがいたそうであります。淵田さん聞いてください。彼らはその淵田さんにこんな話をしてくれたそうであります。彼らがその収容所で経験したことは、アメリカの収容所で経験したことは、本当に自分たちは、アメリカの人たちは鬼だと思ってた、ひどい奴らだと思ってた。でも収容所に一人の若い女性が訪問してくれるようになった。アメリカ人の女性であります。どうして私たちにそんなによくしてくれるんですか。まあいいえ、その若い女性は何も語ろうとしない。でもあんまりしつこく聞くもんですから、ある日彼女は本当の話をしてくれたそうであります。実は私の両親が日本軍に殺されたので。兵隊さんたちのですね、日本軍の兵隊さんたちはもうびっくりっていうか、もうドキッとして、いやー本当優しい顔をして、でも心の中で何を思ってるかわからないって、そんな風な気持ちになったかもしれません。でも彼女は続けたそうであります。私の両親はこの宣教師でフィリピンに行っていました。その山の中で宣教師をしてたんだけれども、そこまでこの日本軍が逃げてきた、日本軍が負けてこの山の上まで逃げてきた、その中で彼女の両親は日本軍に捕らえられて、そしてお前はスパイだろ、俺たちのことを密告するんだろ、そう言って彼らを処刑することになった。その時にこの二人は神様の前にちょっと時間をくれ、日本軍の兵隊にお願いをしてお祈りをしたそうでありますね。宣教師の彼らは英語でお祈りしたわけですから、日本軍の人たちはなんだかよくわからない。でも周りで聞いていた人々が本当にどれほどの愛を持って日本の人々のために祈っていたか、その話を首を切られる直前まで日本の人々のために一生懸命祈っていた、その両親の話を聞いたお嬢さんは、最初はもう憎くてしょうがなかった、でも私もこの両親と同じように、両親が祈ったように私も行きたい、彼女は日本の人たちのために何ができるか、彼女は自分の家から一番近いところにある日本軍の兵隊を収容している収容所に差し入れをしたり訪問をしたり続けたそうであります。その話を聞いた兵隊さんたちはもう本当に感動して、その話を淵田さんにしたわけであります。淵田さんはそれから、なんだそれはと思った。そして彼は真剣に神様を求め始めた。そしてある日彼は聖書の御言葉に出会った。それが先ほど子供たちのにシールを渡したその言葉であります。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからずにいるのです。イエス様がその祈られた祈り、本当に自分はこのアメリカの戦争に負けたんだけれども、本当にアメリカの人々に対してまだ納得いかない思いを持ってる、もう憎しみを持ってる、もう東京裁判やいろんな極東裁判で本当に自分の仲間たちが裁かれていくのを見ながら本当に納得いかない気持ちでいる、でもこんなにも許してくださいと祈った人がいたんだ、自分を十字架につける人々のために祈る人がいたんだ、そのことに彼は捕らえられて、彼も神の国に加わっていったのであります。
神の国は最初は小さいかもしれない、本当に小さな一人の人の中に宿るかもしれない、でもそれはそこで育って大きな大きな木になり、大きな大きな豊かな豊かな実を結ぶものになっていくのであります。私たちもその神の国に招かれています。本当にイエス様が私たちを愛してくださったその神の国に招かれています。私たちその神の国に行こうじゃありませんか。私たちも神の国、神様の愛の支配の中に身を委ねようじゃありませんか。そして私たちも出て行ってこの神の愛の支配を周りの人々に伝えていこうじゃあります。その一力を担わせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にイエス様が私たちのために命を与えてくださったことをありがとうございます。すべてを投げ出して救いの道を開いてくださったことをありがとうございます。あの十字架において神様の愛を表してくださったことを感謝いたします。私たちも神様あなたの愛をいただいて周りの人々を愛することができますようにお願いをいたします。本当に神様、私たちの周りに神の国を作らせてください。私たちの周りに神の愛の支配があふれていきますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。